代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原、稲垣実、民進市民、大沢陽子、公明党、加藤明則、殺草、五十嵐千代、日本共産党、山下新一郎です。平成30年度予算、編成の考え方と特徴は、平成30年度一般会計当初予算案の編成作業の視点は、
新相模原市総合計画基本計画の最終年度に向けて施策を着実に推進する中で、子どもの貧困対策や学力保障の取り組みなどに重点を置くとともに、子育て支援、福祉、医療体制の充実や防災力の向上などを図り、誰もが安全で生き生きと暮らせる街の実現を目指していきたい。また、広域交流拠点の形成や産業振興など、本市の資源や潜在力を最大限に生かす取り組みを着実に進め、将来にわたり人や企業に選ばれる都市となるよう取り組んでいきたい。
市税収入は平成29年度に比べ、県費負担教職員に関する税源以上の影響額を除くと約13億円、1.1% の増だが、その理由は？
緩やかな景気回復基調を受け、29年度と比べ、個人市民税が給与所得の増加などにより約5億円、法人市民税が企業収益の増加により約6億円の増額を見込んでいる。
予算編成方針時では、38億円の財源不足が見込まれていたが、収支均衡への背景と取り組みは？
平成30年度予算編成においては、予算編成方針策定時と比べて、給与所得や企業収益の増加を背景とした市税の増収が見込まれたほか、第二次相模原都市経営指針実行計画に基づく事務事業の精査・見直しを行うとともに、各局・各区の予算見積額を精査した。これらによって、予算編成方針策定時に想定していた38億円の財源不足が解消されたものである。
事務事業・補助金・市単独事業の扶助費等の見直しの観点は、
急速な少子高齢化の進行などを迎える中で、持続可能な都市経営の実現に向けて、都市経営指針実行計画における重点取り組み項目として位置づけ、見直しを進めている。見直しにあたっては、社会情勢の変化や市民の利用実態などを考慮しつつ、行政として担うべき役割の検証や費用対効果などの視点から見直しを行うとともに、より必要性の高い事業の充実を図りながら実施したところである。
市単独事業の扶助費等の見直しで6億円の削減をするとしている。市民負担増となる予算削減はやめるべきと考えるが、見解は？
医療、介護、障害福祉サービスなどの需要の増加への対応や、子どもの貧困対策、学力保障の推進などに取り組む必要があると考えていることから、制度の持続可能性を確保し、福祉サービスを必要とする方に、安定したサービスを提供できるよう、国の制度改正との関係性や 市民の利用実態などを考慮しつつ、扶助費等を見直した。
学力保障、向上への取り組み、今後の学習環境の整備は、全国学力・学習状況調査の結果、基礎的・基本的学力定着の課題が明らかになったが、学力保障推進事業の取り組みは、また学習支援員の全校配置の考えは、
小学校において算数・国語の授業で児童の状況に応じた個別支援等を行う学習支援員を配置することや、民間事業者を活用した放課後の補習を新たに実施する。また中学校においては退職教員や教員を目指す大学生などを支援者として、パソコンルームなどで ICT 教材を活用した補習の取り組みをさらに拡大充実していきたい。学習支援員の配置については、学校規模や基礎的・基本的な学力の習得の状況、基本的な生活習慣の定着状況などを総合的に考慮して決定する。また、平成30年度に効果を検証し、さらなる配置を検討する。
平成32年度から本格実施される小学校の英語教育のあり方は、また、英語教育アドバイザーの役割と期待される効果は、
英語を用いてコミュニケーション能力を育むことが求められており、相手を理解し、自分の思いを伝えることができたという経験を積むことが一層重要である。小学校では、ALT、外国語指導助手を増員して、対応するとともに、新たに配置する英語教育アドバイザーが、小学校の学級担任の指導力向上に向け、基本的な授業づくりの資料を作成し、各学校を巡回して指導助言や研修を実施するほか、英語を学ぶ環境づくりを支援する。教育委員会と連携を図り、市内共通の支援を行うことで、課題解決のための方策などの共有化が図られるものと考えている。
県教育委員会の実施したニーズ調査を受けて、公立夜間中学校の設置についての見解は？
県の行った夜間中学に関するアンケート調査の結果では、夜間中学へ入学の希望があると回答した人の中で、日本の中学校を卒業していないと回答した人の割合、および日本語を学びたいと回答した人の割合が高くなっているものと認識している。この結果を踏まえ、県が設置した夜間中学に係る協議会において、緊密に情報交換を行うとともに、本市におけるニーズを正確に把握するために、詳細な調査や分析を実施し、夜間中学設置の可否も含めて検討をしていく。
健やかな成長を願って、生活困窮や待機児童の解消を、子どもの生活実態に関するアンケート調査の結果を踏まえた、現状の認識と今後の取り組みは？
調査の結果からは、厳しい経済状況や子どもの学習・生活習慣、子どもとの関わりなどについて課題が見られた。また、無料学習塾や子ども食堂などの支援活動の認知度は低いものの、ニーズが高いことも認識した。子どもの貧困は、子どもの生活や成長、学力への影響が生じるとともに、成人した後、再び貧困に陥る、いわゆる貧困の連鎖につながる 深刻な問題であると認識している。こうした悪循環を断ち切るためには、家庭の環境に左右されない学びの機会や安心できる居場所の確保、生活習慣の見直し、保護者への支援などが必要である。平成30年度は、ひとり親家庭の自立支援などの既存事業の拡充を図るとともに、学習支援や子ども食堂の活動支援など、新たな施策に取り組んでいきたい。
保育所待機児童解消に向け、平成30年度第一次申し込みの状況は、また29年度の保育の受け皿整備の状況と今後の取り組みは、
本年4月入所に向けた一次申し込みの件数は3305人であり、本年1月30日時点での利用可能者は2544人で、794人が入所保留となっている。29年度は認可保育所の新設、認定保育室の認可化などに加え、新規開設園を中心に定員の余裕枠を活用し、年度限定保育事業を新たに実施することなどで、約700人分の受け入れ枠を拡大することとした。30年度は認可保育所の新設等に加え、新たに幼稚園における2歳児の受け入れや、開所時間の延長を促進するための支援を行い、約1000人分の受け入れ枠を拡大していきたい。
児童クラブの待機児童解消に向けた民間児童クラブとの連携を含めた定員拡大の施策は、
平成30年度の入会に向けた申し込み者数は1月末日現在、昨年同時期比198人増加している。需要の増加に対応するため、29年度公立児童クラブの定員を約340人拡大した。また民間児童クラブに対し、児童送迎にかかる補助制度を創設し、私立保育園園長会などに開設の働きかけなどを行った。今後も民間児童クラブと連携し、受け入れ枠拡大に取り組みたい。
ユニコムプラザ指定管理、門戸を広げる理由は、私立市民大学交流センターユニコムプラザ相模原、私立市民大学交流センター条例を改正し、指定管理者になりうるものの範囲を拡大することとなった理由と、市が期待する効果は、
市としては当該施設における指定管理者制度の検証や、施設の設置目的を達成する方策などを検討し、昨年8月にはサウンディング型市場調査も実施した。それらの検討の結果、大学の知見を引き出し、地域との連携を行う本事業は市にはないノウハウが必要であることから、引き続き指定管理者制度を導入することや、さまざまな団体等の専門的な知識やアイデアを活用することができるようにするため、指定管理者となりうる団体の門戸を広げることが有効だと考えた。このことにより、事業の活性化や施設の有効活用が進むことを期待している。
次期指定管理に向けて、施設内容等についての見直しは、
当該施設は施設の設置目的を達成するための取り組みの刷新やスペースの有効活用など、施設の活性化に向けた見直しが必要であると考えている。施設の見直しの方向性として、新たに市民と大学との橋渡し機能の さらなる強化など、地域の活性化に直接つながるような仕組みを構築するほか、交流促進や施設認知度向上などに向けた仕掛けとして、市民活動サポートセンターが持つ団体への支援ノウハウの活用、市の収蔵美術品の常設展示によるにぎわいづくりなど、市と地域のさまざまな資源を生かした取り組みを進めることで、施設の活性化を図っていきたいと考えている。